夏から秋にかけてはフェスティバルシーズン。ワクワクしますよね。ネットでイベント情報を検索してみればヒットすることすること、その数たるや、日本にはこんなにイベントがあるのかと驚嘆の声すら失ってしまうほどです。インクルーシブな街、高田の馬場で会いましょう。9月24日には新宿区高田の馬場にある新宿リサイクル活動センターを会場に、ババフェス2017が開催されました。イベントを企画したのは、吉田松陰の松下村塾ならぬ、高田の馬場の馬場村塾の塾生たちです。古くから視覚障害に関係する施設や団体、企業などが多く集まり、視覚障害者が訪れる頻度が高い町で、世代を超えた交流の場を求めて集まった有志たちにより、2015年に開塾した馬場村塾。普段は夜に活動する塾生たちが、初の試みとして日中にフェスティバルを開催しました。どんなイベントになったのでしょうか。フェスティバルの会場に足を運んでみましょう。なお、このコーナーはIC レコーダーで収録したため、会場のノイズが多く含まれています。あらかじめご了承ください。2. ババフェス2017レポート 9.24 高田のババの熱い一日。視覚障害者ライフサポート機構 B は、奈良理沙さんのオープニングセッションでババフェスは幕を開けます。会場には多くの人々が訪れ、席が足りずに立ち見、会場の外まで人が並ぶほど盛況となりました。ダイジェスト編集でお届けします。
はい、バタバタしてる申し訳ありません。第1回ババフェス、始めたいと思います。皆様本日お越しいただきありがとうございました。ありがとうございます。まさにありがとうございます。じゃあまず最初に、読書を始めたいと思います。で、第1回目の最初なので、ガツンと行こうということで、最近乗りに乗っている視覚障害者ライフサポート機構の庭の理事長の奈良理沙さんと一緒にお届けしたいと思います。奈良さん、よろしくお願いします。
お願いします。
第1回ガツンと行こうと言っておきながら、ですね、何の打ち合わせもせずにぶっつけ本番でやろうという、このまさに乗りと勢いの典型的な感じなんですが、若干お祭り感を出そうということで、私、プラキラのマントみたいなのを羽織って、中途半端な吸血鬼みたいな格好になっております。それから、奈良さんの方もちょっとご説明いただいてもよろしいでしょうか。
はい、ちょっと今日弱視の人に見つけてもらえるようにということで、ボーダーのカーディガンを着てきました。で、そのつもりだったんですけど、これ仮装ですよねって言われて囚人服になっている予定です。で、頭の上にもちょっと可愛い子が乗っかってますので、ちょっと見つけやすいかなと思います。
あんまりも囚人服だけだとあまりイメージも悪くなりそうだったので、ちょっと頭に可愛いものを乗せていただきました。はい、ということで早速奈良さんのご紹介にいきたいと思います。奈良さんは、まずじゃあ何でしょうか、その障害の程度という方に人格方はちょっと何なんですが、そこら辺ご説明いただいてもよろしいでしょうか。
はい、私自身はですね、見た目は正反射に見えるといつも言われるんですけど、実は視力的には 0.01 の重度の弱視があって、で少しちょっと難聴もある視覚障害の当事者です。私自身は、高校2年生の時に、 弱視というふうに診断されて、中心暗点があるので、見たいものは全然見えないんですけど、イケメンがいるとかはよく見えるような見え方になります。はい。
で、その奈良さん、見える方は、すごいお若い女性だなっていう印象を持ちたと思うんですけど、視覚障害者ライフサポート機構MIWAという段階で今、その部屋の後方の方にブースがあるんですけど、そちらの理事長を務めてさ、もともとこの団体が立ち上がったきっかけみたいなのがどういうものなんですか？
はい、私たちはですね、もともと国立障害者リハビリテーションセンター病院というところで、患者の集まりみたいな活動をしていたんですね。でその中でいろいろと、特に私なんかは地域の学校で育ってきたので、視覚障害について情報を得る場所がなかなかなかったんです。で当事者同士のつながりってすごく大事だなとか、私にとって例えば今日広報はビアのスタッフは女性が多いんですけど、例えば口紅を塗るとかそういったこと一つとってもちょっと見えにくいと難しかったりするんですけど、どうやってるとか、あとそもそもじゃあどうやって化粧品買ってるとか、そういう話で盛り上がって、でこういったことをですね、もっともっといろんな人、困ってる人いるんじゃないっていうことで立ち上げたのが琵琶の立ち上がりのきっかけでございます。
はい。で琵琶さん その活動の拠点というのは、さすがなんか若い人がその理事長を務めるだけあって、活動の舞台はネットですよね。
はい。やっぱり今私今日始発の名古屋からの新幹線で来ましたけど、はい。なかなか情報をですね得ようと思っても、この高田の馬場みたいな資源じゃないんですよ。で名古屋に行くとですね、なかなか大体何かやると言ったら東京、名古屋を飛ばして大阪なのでなので私たちはインターネット上でいつでもどこでも誰でも情報が得られるようにっていうのをちょっとコンセプトにしております。
であとそれ以外にも、例えばパパママ会というのを行っております。はい、このパパママ会というのは一体どんなのかもちょっとご紹介いただこうと思います。お願いします。
はい、わかりました。そのね、ネット上だけじゃちょっとダメだよねっていうことで子育て支援のイベントをやっています。主には視覚障害のお子さんのいらっしゃるパパとママたちをの相談に乗っています。というのはパパとママたちは請願者で自分には障害がないんですよね。でも自分の子供に障害があるということですごく悩んでいるんだなっていうことをすごく感じたの で私たちみたいに、いや当事者大人になっても普通に生きてますっていうことを知ってもらったりとか、幼少期どんな風に、いじめられましたかとかいろいろ聞かれるんですよ。で、いや障害があってもなくてもいじめられることはあるんですけど、暗い話からでも明るい話まで本当にざっくばらんにいろんな話をできる場ということでやっているのと、最近ちょいちょいやるのは、私もそうなんですけど、今度は視覚障害のあるママパパたちも来るようになって、で自分の子供は請願者なんですけど、私の息子も請願者なんですけど、親が全盲であったり弱視であったりっていう場合でどういうふうに子育てしてますかなんていうので、いろんなパパママたちがですね混ざり合って交流する場が最近できています。
でもっと美和さん、美和さんってごめんなさい、もっと美和の奈良さん、略して美和さんって言ってしまいました、ごめんなさい。うるわしいお声を聞きたいなっていうふうにもう皆さん思ってるかもしれませんが、残念ながらここから私が若干ぐだぐだお話しさせていただきます。実は日毛連、自分のところの話をするんですね、汚いですね。視覚障害者のための日常生活用具と補装具の給付および貸与の実態調査という事業を行っております。でこれ日生具、地域格差とは問題になってますよね。でああいうのの、その大掛かりな調査っていうのは意外とやってそうでやっていないというのがありまして、細かく言うとですね、自治体が1741箇所、当事者が1635人、日毛連はじめ JRPS さんとか弱視者問題研究会に皆さんにご協力いただいてます。それからメーカーや販売店を対象に調査を行っております。実は11月3日のサイトワールドでこの中間報告が発表されます。はい、ちょっと拍手くれて嬉しいです。はい、申し訳ありません。それですね、なんで奈良さんのこの時間を使ってこんな私口が自分のところを話をしたかというと、実はこの11月3日の中で中間報告の中でシンポジウムが開催されます。 で、なんとシンポジストって、その我らが奈良さんがその参加されるんですね。で、はい、そうですね、やっぱりこういう自然に拍手を湧くのがいいですよね、やっぱりね。あんまり成立するもんじゃないですよね。はい、ということで、今回のこの調査事業って奈良さん、どのように思いましたか？
はい、先日もですね、メーカーの方、販売店の方に来ていただいて、ヒアリングというのを行ったんですけれども、日常生活用具と補装具っていうのを、なかなかやっぱり当事者の人がですね、主体で、私たちこういうものが便利だからもっとこういうの作ってくださいとかっていう、やっぱちょっと声が視覚障害の場合ちょっと弱いのかなっていうのを感じました。それから一方ですごくそのメーカーさんとか販売店さんっていうのは、もう私たちのためにすごく頑張ってくれているっていうのもひしひしと感じたので、そういったいろんなニーズをこう組み上げながら、でも一方で自治体っていうのは、それはもう視覚障害に限ったことじゃないと思うんですけど、基本お金は出したくないんですよね。はい、でやっぱり窓口でですね、例えば白状申請しよう、拡大読書器申請しようとしても、いやあなたちょっとできませんよって言われることってあるんですよ。でそれが本当にできないのか、それともその自治体の職員のとか知識不足でできないのかっていうのが分からなくてですね、当事者はできませんって言われてそこで引き下がっちゃうことも結構あると思うんです。なので このシンポジウムでぜひ当事者の方とかいろんな方にこう参加していただいて、もっとこう賢く自治体とこうやり取りをしたりとかですね、要望を上げていく、それから国のお金のない国にですね、お金を出してもらう、取り組みなんかをやっぱり私たちこう一丸となってこうやっていく必要があるのかなというのを感じておりますので、ぜひ11月3日の金曜日はですね、祝日でございますので、ぜひ午前中です、10時30分からサイトワールドで行いますので、ぜひ足を運んでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。
またこのサイトワールドは、ちょうどこのサイトワールドの中でこの日政部に関するシンポジウムが開かれる意義は本当に大きいなと思っています。8回ではメーカーとかが最新 の, そのスタンダードのものから最新のものまで一通りこう揃えて勉強する機会になりますし、やはりその自治体とかと交渉する上で福祉課の窓口とかとやり取りする際に、やっぱりこの当事者側も補装具や日政部の制度をやっぱり勉強していく必要があるんじゃないかなというのは考えております。ですのでぜひその理解を深める制度への理解を深める場としてもこのシンポジウムにご参加いただければなと思います。で、特集グダグダな進行で大変申し訳ありませんでしたが、これでお開きしたいと思います。最後に、視覚障害者ライフサポート機構ビバンの理事長の奈良さんに盛大な拍手をお願いします。はい、どうもありがとうございました。
はい、じゃあこの後ですね、壁際にですね、いろんなブースが出ておりますので、ちょっとマイクを回しますので、それぞれのブースの方にちょっと、簡単に、30秒ぐらいで、じゃあまず吉本さんの方からお願いします。
ありがとうございます。こちら遊びのコーナーです。こちらの角で今タンバリン残したこちらの角でやってます。遊びのコーナーでは、楽器を鳴らしてみんなで楽しみましょうって、こう耳での楽しみか楽しみ、あとそれからテーブル
会場には働く、暮らす、遊ぶなど8つのテーマ別にブースが設けられました。
よろしくお願いします。
知るというコーナーで、窓際の前の方で、コーナーをやっています。ここではですね、視覚障害系の情報誌であったりとか、
またアフタヌーンセッションは全国翻訳ボランティアネットワーク藤田雅子さんが出演しました。オンボラネットの活動として鉄道誌旅と鉄道の翻訳版を紹介してくれました。こちらもダイジェスト編集でお届けします。
この声というのは意外となかなか寄せられないですよね。その利用者からこれが良かったとか、はいはいはい、でその中でそのなんだ声が届かない中でその皆様 の, その情熱を支えているところっていうのは一体どういうところでなんだろうな、支えているものってなんだろうなっていうのを伺ってみたいんですけど、モチベーションも根源とエネルギーの元となっているものは
今 声がなかなかこちらに届いてこないということがあるんですけれども、私たちはご苦力、話をちょっと戻しますが、利用している方がどんなふうにして自分が作った録音図書を聞いてらっしゃるのか知らない音訳者がとても多いんですね。それはもう本当にもったいないなと思いつつ、利用者さんにはどうぞ声を聞かせてほしいというふうにお願いはしているんですけれども、でもその中にも熱心な方がいて、昔はありがとうとしかおっしゃらなかった方々が声を聞いてこんなふうに力づけられたとか、こんな読みはちょっとダメですとかね、本音で言っていただける部分もあるので、やはり一番大きいのは利用者さんのフィードバックが私たちの大きな大きな励みですので、どうぞだんまりを決めないで何か返していただけたら嬉しいです。
そのようにすごく活発に活動されている藤田さんはまさにエネルギーの塊という感じで、で町だけじゃなくて藤田さん自身も結構その障害者の方々が集う何でしょうかね、場所に、例えばこのババソン塾とかその典型的ですね。でそのババソン塾とかそういうふうなところに足を運んでみて、ババソン塾ってどのように考えてますか、藤田さんは。
はい、今おっしゃったみたいに、私はブログで藤田が行くというのを書かせていただいておりますけれども、呼ばれようが呼ばれまいが行けるところは
押しかける
それでいろんな情報を、仕入れて、翻訳者というのは割と職人芸のようなところがあって、意識はあってもなかなか外の情報が入りにくいところがありますので、私が代わりに行って皆さんにお伝えしているブログでお伝えしているというところなんですけれどもね、ここの馬場村塾は本当に塾長の、成松さんの力が大きいと思うんですが、いろんな方たちが関わっている、どこかの一つ大きな施設がやっているとかということではなくて、私たちもそうですけれども、学生さん、今日のもうお手伝いしていただいている学生さんもそうですし、大変失礼な言い方をすればものすごい小さな会社の方たちも集まってきて、これだけのことがやれているというか、手がちさんですけれども、すごく素晴らしい会だなというふうに思います。
はい、じゃあここまでせっかく翻訳ボランティアネットワークさんの活動をご紹介してきたので、具体的にどんな活動をしているかってすごい気になりませんか、ということで藤田さんの方からこの今回ご紹介いただく取り組みって何でしょうかね。
はい、午前の部でもちょっと発言させていただきましたけれども、翻訳というと皆様がお聞きになっていらっしゃるのはどんなジャンルのものでしょうか。翻訳の中でも最も、得意なと言いますか、ものを今回2台用意して読むというブースで事務局のメンバーが紹介しておりますが、まず漫画です。漫画、これはそもそもが、中途失明の方が見えていた時にゴルゴ13を読んでいて読めなくなったのが心残りだとおっしゃったので、そのあたりから、葛飾のメンバーが読んでいるこち亀を一つ用意しております。それからもう一つはもうこれは本文というよりも写真だとか絵だとか図だとか表だとかが圧倒的に多い雑誌の中でも旅と鉄道というものを用意させていただいておりまして、今日はその旅と鉄道を読んでくれた、南部優子さんという方が一緒に今ここにおりますので、そのご苦労などを話していただきたいと思いますが、漫画にしましても雑誌にしましても原稿を作って文字情報ではない部分を聞いている皆様にお伝えするわけですので、その辺の苦労はいかばかりかということをちょっとお話ししていただきたいと思います。
はい、ということで南部さんお待たせしました。はい、
皆様こんにちは。
こんにちは。
新宿区立図書館で翻訳者として活動しております南部優子と申します。
翻訳者歴はどれくらいになりますか。
あ、ごめんなさい。あ、そうですね。年齢に触れる部分はちょっとやめましょう。
四半世紀を超えました。
はい、大変失礼しました。
今日はちょっと健康管理が悪くて変声期を迎えておりますけれども、今回、
はい、
この旅と鉄道のこれは増刊号なんですけれども、なかなか月刊のものはやり手が決まって 月々のものはやってるらしいんですけれども、増刊号まではとても手が回らないっていうことを、利用者の方がわざわざ栃木からボンボラの総会に出てきて会場で呼びかけられまして、あのいくつかのグループが手を挙げて分冊でこれを作りました。で、あの私のグループもあのたまたまメンバーがじゃあ少しならやってもいいよっていうので、私もしぶしぶ一緒にやることになりました。
はい、あの発言の端々でちょっとネガティブな感じが生まれておりますが、
あの謙虚と言っていただければ、
はい、謙虚な姿勢が伺いますが、あの JR30 年物語重大ニュースで迫る鉄道躍進の時代といって、これ中どういう雑誌なんでしょうね。これ、鉄道の写真が、この颯爽と大自然の中を走る鉄道の写真と、それからその鉄道にまつわるその話、解説みたいなものが紹介されている本になるんですが、なんだろう、この紙面を見たときに、この写真とかどう説明をつけてるんですか。
そうなんですよね。もう本文は、私もあのキャリアだけは長いですので、あれですけれども、本当に毎回頭を悩まします。そしてまあその中でもあのとにかく何が何でもあのやらなきゃいけないのでということで、あの文章を作ってやったんですけれども、あの聞き手の方からフィードバックが早速来まして、あのとてもこの写真の説明はあのなんですかね、頭の中にあの背景が描けてよかったっていうご意見をいただいたので、それを今日はちょっと紹介しつつ、
お素晴らしい、それは助かりますね。
ちょっとあの先にこの説明で皆さんがどんな映像を頭の中に浮かべられるか、ちょっと、はい、あの空想してみていただきたいと思います。
はい、正解の皆さん、ぜひちょっと聞いてみてください。
まずあの 写真とか図やあの表なんかは説明っていう言葉から入ります。では読みます。説明、見開き2ページにわたる1枚の大きな写真。記事は写真に重ねて書かれています。街の風景と駅、線路を俯瞰しています。画面右端、真ん中よりやや上に白い屋根を持つホーム。画面左下から高架の線路が伸び、6両編成の白い車体が近づいています。運転席窓下には縦に細長いライトが2個並び、側面裾には茶系の細い帯が見えます。線路の手前にはアパートなど比較的低い建物が見えますが、駅の周囲、線路の向こう側にはホテルなど大きなビルが立ち並び、その中に赤白に塗り分けられた大きな観覧車が頭を覗かせています。写真終わりっていう説明が、麗しい声なんですよ。あの鈴が転がるような声なんですけれども、すみません。あのこれにはもちろんあのこの写真に
関係者を含めると100名以上来場したのではと、運営側も驚きを隠せないようでしたが、それほどまでに会場はにぎわい、来場者は終始絶えることはありませんでした。ババ村塾の広報担当でババフェス2017をプロデュースした大川和彦さんは、どのような手応えを感じているのでしょうか。
はい、大川さん、お疲れ様です。
あ、お疲れ様です。
このババフェスすごく大盛況ですね。
そうですね、本当にね、ありがたいです。たくさんの方に来ていただいて賑わっていて、とってもありがたいです。
はい、大川さん、いろいろ会場でいろんな方にその捕まっていて、あの実際ババフェスのその感想とかもいただいたと思うんですけど、どんな感想が多かったですか。
あ、そうですね、あのこういう企画があるといいなと思っていたのでとかね、あのとってもね、あの嬉しいコメントをたくさんいただいています。
はい、あのババ村塾自体に関心のその関心を持たれた方も多いみたいでした。
うん、そうですね、そういった方もいらっしゃるので、あの次回以降のババ村塾もさらににぎわうのではないかと思って、嬉しく思っています。
はい、あの今回のこのババフェス、大川さんの中で、点数をつけるとしたら何点ですか。
あ、1回目なのですで、どうかなと思っていたのですけれども、100点のスタートが切れたと思っています。
あ、それは良かったです。
はい、
じゃあ最後に一言メッセージお願いします。
はい、ありがとうございます。月に1回、ババ村塾、も行っております。いろんな方とつながり合えたらと思っておりますので、皆様ぜひお気軽に来ていただいたり、あと動画も見れますの、あの過去の動画なども見れますのでアクセスしていただければと思います。
はい、あの YouTube のサイトとかでババ村塾っていうふうに検索してもらえれば多分出てくると思いますので、あの高田のババのババに、村っていう字ですね、それが塾、はい、あの塾、何々塾とか塾生とかの塾ですね。
はい、
ということで、あの岡さんありがとうございました。
ありがとうございます。
さて、私たち日毛連が主催するフェスティバルもどうぞお忘れなく。日毛連フェスティバルも今年で5回目。今年は10月21日土曜日、10時から16時に開催します。日毛連スタッフが精一杯皆様をおもてなしします。ご来場お待ちしています。